皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。さて、旧約概論、今日は4回目になりますが、モーセ五章の出エジプト記とレビ記を駆け足で学んでまいりたいと思います。出エジプト記は何章あるかご存知ですか。はい、40章ですね。それからレビ記は27章あるんですね。合わせて67章、長いところなんですよね。20分でこれを勉強しようというわけですが、概論ですからね、とりあえず何が書いてあるかということだけお話ししておきたいと思います。で、出エジプト記はもう皆さんよくご存知で何度も読みになったところだと思いますね。特に前半の方は、話も面白いですし、例の10回というちょっと古いですがチャールトン・ヘストン主演の映画がありましたけれども、あの映画でもおなじみですね。モーセが神様に選ばれて、イスラエルの民をエジプトから救出するというあの劇的な事件でありますが、これを書きましたのはやはりモーセでありますね。で、取り扱ってある年代は、ヨセフの死ですね。エジプト記の一章を見ますと、一章の5節6節あたりに、ヨセフまたその兄弟たちもその時代の人たちもみんな死んだというところから始まっておりますね。それから最終的にはシナイ山まで行きますんで、だいたい215年間ぐらいのことを扱ってあるんじゃないかと言われております。このたった40章の中にですね、200年以上のことが書いてあるって言うんですから、ちょっと恐ろしいですよね。もちろん、メインになっておりますのはモーセの誕生から、シナイまでですから、だいたい100年ぐらいになりますかね。100年まで行ってないですか。その程度でありますけれども、モーセの活躍はもう皆さんよく知るところなのであまり詳しく説明はいたしませんけれども、アウトラインを簡単に後から説明しますけれども、その前に主題ですね。贖いの信仰というふうにこれはテキストの方には、なっていたように思います。しかし、私がつけたい題はですね、贖いの実際というふうにつけたいと思います。実際という言葉の中にはいろんな意味がありますけれどもね、この主題をつけるというのは難しいんですね。というのは、モーセが出エジプト記書いたわけですけれども、彼もですね、題をつけて書いたわけじゃないんですね。で、小説なんかと違いまして、小説だとその題の中に、本文のメインテーマですね、それがバッとこう含まれてくるわけですけれども、残念ながら聖書はそういうふうになかなかいかないんですね。で、贖いの実際というふうにつけたのは、この出エジプト記の中にはですね、ユダヤ民族が実際に神様の手によって贖い出された、あのエジプトから贖い出されたということが書いてあるわけですね。これが前半です。そして後半は贖いの方法としての律法が書いてあるわけです。10回に始まりまして、祭祀制度あるいは幕屋について書いてありますね。ですから、2つの意味において贖いの実際というふうな題をつけたいんですね。贖いの信仰というのもいい題ではないかと思いますが、そういうふうに覚えていただきたいと思います。で、公害アウトラインですね、3つ分けることができますけれども、第1番目はエジプト、出エジプトですね。エジプトを出るというところが、これが1章から18章までであります。で、1章のところは、ユダヤ人たちが多産で、大勢の子供を産むので、エジプトの人たちが、淡く言いましてですね、ユダヤの子供たちを殺そうとしたということが書いてありますね。で、2章のところに参りますと、モーセの誕生、そしてモーセが、ナイルに流されて、それをパロの娘が拾うという、あの下りですね、なかなかいいところですが、で、彼は自ら助け出されたので、モシェという名前がつくんですね。助け出されたものという意味があるんですかね。引き出すとかいう意味があるそうですけれども、そういう名前つけられまして、王の子供として育つわけですね。しかし、彼は、虐待されます同胞のイスラエルの民を見るに見かねて、エジプトの人を殺してしまう。で、それがパロに知れて、彼はエジプトにいることができなくなって、ミディアンの荒野に行くわけですね。 で、そこで彼は40年間羊飼いをするんですね。で、その40年羊飼いをした後で神様があの燃える芝の中から、お語りになりまして、モーセモーセ、あなたをエジプトに遣わすからイスラエル人を助けなさいと言われるんですけれども、モーセはとんでもない、私にそんなことはできませんって3回も否定するわけですね。で、最初はエジプトにいる時には彼は自分の力でユダヤ人を救い出そうとして、自分の力に頼ってエジプト人を殺してしまったっていうところまで行くんですけれども、まあ、この40年間のミディアンの単調な羊飼い生活を通してですね、彼の謙遜が磨かれていたと思うんですね。で、そしてさらにですね、この羊飼い生活で彼は群れを導くということを学んだだろうし、またアラノの地形についても詳しくなったんじゃないか、そういうふうに言われております。ですからこの40年の彼の生活というのは非常に有意義なんですね。神様の器となるための訓練期間であったというふうに言われております。で、その訓練期間を過ぎまして、彼は兄アロンと共にエジプトに行ってですね、あの頑固なパロ王の前で銃の奇跡を行うわけですね。稲子やカエルが出てきたり、疫病があったり、雹が降ったりというありましたけれども、最終的には、死の使いによって全てのウイゴを殺すという、まあ、奇跡といいますか、神様の技が起こりまして、門中に血を塗った家だけが助かったわけですよね。まあ、この辺のところはもう皆さんよくご存知ですけれども、そこから杉越の祭りというのが起こりまして、まあ、あれこそまさにですね、血によって、死を免れる、血によって贖い出されるという実際例であったわけです。で、それから彼らはですね、まあ、右の地図見ていただくと分かるんですけれども、エジプトと書いてあります一番上のひし形のところですね、あれがゴシェンと言いまして、ユダヤ人が住んでいたところです。それから下がってまっすぐ行きゃいいのに航海の方に行くわけですね。で、まあ、導いたのは昼は雲の柱、夜は火の柱であります。神様ご自身が導かれまして、目の前航海でもう一歩も動けない、後ろにはエジプトの軍勢が追ってくるというところで、海が裂けてですね、人々は乾いた海の底を歩いて渡って、で、追っかけていったエジプト人は海のもこずとなってしまうという、あの出来事が起こってですね、彼らはエジプトから逃げていくわけです。そしてシナイ半島に入りまして、ずっと下ってですね、まあ、いろんな事件が起こるんですけれども、シナイ山のところで神様はモーセを召されましてですね、そこで10戒がまず渡されるわけですね。石に刻まれて、神様ご自身が書いてくださいました10戒を手に入れるわけですね。まあ、これは出エジプト記の20章にありますけれども、あなたの神、私はあなたの神であると、私の他に神々があってはならないとかですね、主の御名乱れに唱えてならないとか、偶像を作ってはならない、安息日を覚えて聖なる人せよ、父と母を敬え、盗んではならない、勧誘してはならない、殺してはならない、貪ってはならないというような偽りの証言ですか、偽りの証言をしてはならない、隣の家を欲しがってはならないと、あの銃の戒めですね、まあ、日本で言えば憲法にあたるようなその戒めをいただきまして、でその後今度は、神様を礼拝する場所であります幕屋ですね、これは移動式になっておりまして、運ぶのはレビ人の仕事でしたけれども、神様の契約の箱を置く、そこで、礼拝する、あるいは罪を犯した時にそこにで生贄を捧げる場所としての幕屋、を神様から設計図をいただくわけですね。で、それをどういうふうに作ったかというようなことが後半の部分にあります。またそこで使えるための祭司を立てなさい、また祭司の服装はこのようにしなさいというふうに事細かに書いてあります。これが一応出エジプト記のアウトラインでありますね。ですから前半は割と面白いんですけどね、後半はなんか幕屋はジュゴンで作れとか、なんとかの細工をしてとか、どこが何キュピトとかって書いてありましてね、読んでると眠くなるようなところなんですが、非常に重要なところでありますね。で、それらが全てキリストの姿を表しているというふうに言われております。それで出エジプト記終わりました。駆け足でありますけれども終わりまして、次に今度はレビ記に参ります。でレビ記というのが難解なところでありましてですね、大体、まあ、クリスチャンの皆さんいつも通読される方はですね、レビ記のところへ来るとスピードが遅くなるというふうにおっしゃるんじゃないかと思いますね。レビ記というのは簡単に言いますと、これは法律でありますから、 まあ、誰でもですね、日本の法律を最初からきちっと読もうと思わない人はいないわけですね。まあ、私も憲法も読んだことがないし、見たことがないんですけどね。教科書にちょっと出てましたけども、不届きな国民でありますが、ですから法律をまともに読もうとしているわけですから大変なんですけれども、このユダヤの法律、立法というのは、これは私たちが贖われるための方法、これは私たちには直接関係ないんですが、かのユダヤ人ですね、旧約時代、キリストがおいでになる前の贖いの方法として与えられたものであります。ですからこのレビ記のテーマ、主題は贖いの方法というふうにつけました。贖いの方法ですね、そのように書いていただきたいと思います。で、このレビ記の立法は5つに分けることができます。で、前半は捧げ物、それから祭祀清め、後半は祭りと、それから奴隷制度、土地の制度について書いてありますが、一番大切なのはこの1章から7章のところの捧げ物についての法律であります。で、捧げ物は大きく5つに分けられますが、全焼の生贄、穀物の捧げ物、財貨のための生贄、罪のための生贄、和解の生贄ということですね。昔はこれは全、犯罪、それから疎祭、検裁、財裁、周恩祭ですか、口語訳聖書にはそういうふうに書いてありますが、そういうふうに呼んでおりましたけれどもね。で、一応大きく分けて5つの捧げ物があるわけですね。で、これを、まあ、いろんな時にいろんな方法で捧げたわけです。で、それぞれに意味がありまして、全焼の生贄の意味は、これは礼拝、あるいは献身という意味があります。で、全焼の生贄っていうのは、毎日朝晩捧げられておりました。またそれ以外にも、祭りの時とか、あるいは、ですね、戦って勝った時とかですね、まあ、いろんな時に捧げておりました。神殿ができた時にも捧げましたしね、まあ、折に触れて捧げるのが全焼の生贄です。で、これは礼拝、神様に対する道を備えていくという意味があります。それから穀物の捧げ物というのは、これは他の生贄と一緒に捧げます。これは小麦粉が中心ですね。小麦、あるいはそれを焼いたものを捧げました。次に財貨のための生贄というのがあります。で、罪のための生贄と財貨のための生贄ってあるんですけれども、この財貨のための生贄というのが、これは過失罪ですね、知らないでやったやつのことについて言っております。罪のための生贄は逆に故意にやった場合ですね。で、これはあんまり区別がないんです。ただ故意にやった場合にはそれを償う、例えば物を盗んだ場合には、それに5分の1を加えて返しなさいというふうな決まりがあります。しかし生贄そのものに変わりはないんですね。ですからここから罪というのは、わざとやっても知らないでやっても神様に対する罪は同じだということを学ぶことができるわけですが、まあ、財貨のための生贄と罪のための生贄と、まあ、分かれております。それから最後は和解の生贄というのがあります。和解ですね。で、これは平和、神様と人間の平和、あるいは交わりを意味しております。で、全焼の生贄の場合にはこれは全部焼いて煙にいたします。それから穀物の捧げ物はある一部を除いて捧げます。ある一部を捧げます。最初の一握りですね、最初一握りを神様に捧げるんですね。残ったやつは最初のものになります。財貨のための生贄と罪のための生贄も脂肪だけ捧げるんですね。脂肪は一番いいところとして神様に捧げなければならないんです。まあ、日本人あんまり脂肪好きじゃないですけどね、ユダヤ人は好きだそうですね。一番脂肪があるのが羊の尾っぽだそうですが、これレビ記読んでいただくと分かりますよね。羊は尾っぽを捧げるように言われておりますしね、まあ、体の中で油分全部神様に燃やして捧げる。で、それ以外はこれ祭祀の取り分になります。それから和解の生贄は捧げた後、捧げた人と祭祀とで一緒に食べるんですね。これ神様と、まあ、同じ釜の飯を食うという、神様は、別に神様は食べるわけじゃないんですけれども、神様には、まあ、その一頭の獣の中から脂肪を食べていただくといいますか、神様に捧げる。で、残った部分は私たちが食べて神様と交わるという、そういう意味があります。で、これらの生贄というものはですね、取りも直さずイエス・キリストの十字架の贖いというものに直結しているわけですね。神様、イエス様の十字架の死によって、罪が許され、また神様との交わりが復活されですね、神様に礼拝が許されるようになったというようなことでありましょうか。 で、生贄を捧げるときに条件がありました。それは傷がないということですね。これが絶対条件になりますが、これは罪のないキリストの生涯というものを暗示しているようにも思います。で、それから8章から9章までのところは、今度は祭司の任職ですね。祭司制度そのものは出エジプト記の方にありましたけれども、この8章から10章は祭司として任命する場合の式のやり方についてこと細かく書いてあります。あの生贄を捧げて血を塗ってとか、洋服を着替えてとか、水をかぶってとかっていうようなことですね。それから3番目は11章から22章は、これは清めについて書いてあります。ここはですね、特に食べ物のことなどについても詳しく書いてありますね。何を食べていい、これは食べちゃいけないっていうのがあるわけです。例えば魚の中でも、ヒレと鱗を持つものは食べていいけれども、ヒレと鱗を持ってないのは食べちゃいけないというんですね。となりますと、例えばタコ、イカ、これはダメですね。ヒレも鱗もありませんからダメです。そういうふうに考えていただきたいと思いますね。だから日本人は汚れたものを食べてるわけですが、それから動物は、蹄が分かれていて、完全に分かれていて、から反芻する。これ条件ですね。蹄が分かれて反芻するものは食べてよいと。だから、ラクダは反芻するけれども蹄が分かれてないから食べちゃいけないとかですね。から豚は蹄が分かれているけれども反芻しないから食べちゃいけないというふうに規定されております。ですからユダヤ人にとって豚は汚れた生き物でありますね。からタコも汚れた生き物です。で、この、なんでこんなことを神様が決められたのかなっていうふうに考えますけれども、ある人に言わせますとですね、例えば豚とか、そういうラクダとか、そういう肉は、きちっと料理しないと食べられないわけですよね。反芻しないものっていうのは、肉が、衛生的でないし、雑菌が多いと。だから、当時の料理方法でそんなものばっかり食べてると、伝染病が起こったりして良くないから、神様はこういうふうに決められたんじゃないかなというふうにも、言った人もおりますけれども、その辺はいかがでしょうか。いずれにいたしましても、神様に仕える民の資格といたしまして、清さが重要だということをこういう中からも教えられたと思います。それから、現在大変少なくなりましたけれども、ハンセン氏病ですね、雷病の見分け方とか、あるいは清められた時の方法とか、そういうようなことにも書かれております。それから、23章から24章は、今度は祭りについてですね。で、ユダヤの祭り、大きく3つありますが、第1番目が種を入れないパンの祭り、別名、水越しの祭りというのがありますね。これは正月の1月14日に始まりまして、15日から1週間あります。それから、カリオの祭りというのがありますね。これが7月でありますね。それから、ペンテコステでありますね。収穫祭というのがあります。大きな祭りは3つでありますけれども、他に毎週安息日というのがありまして、それから大食材の日というのもあります。これは23章と24章に詳しく書いてありますので読んでみてください。で、それぞれの祭りに意味がありましてですね、その祭り、例えば水越の祭りはエジプトにいた時に神様が、壁に血を塗ったイスラエルの民を救ってくださった、そしてこの奇跡を通してエジプトから私たちを助けてくださったという、まさにキリストが十字架にかかって死んでくださった、あの流してくれた血によって私たちは贖われたんだという、そのことからと同じですよね。それを思い出して忘れないために水越しの祭りをしなさい。またカリオの祭りというのは、イスラエルはですね、この結局40年なんですけど、40年ぐるぐるぐるぐるこうシナイ山の周りを回らなきゃいけなくなったわけですよね。しばらく苦しい経験をした、そのことを忘れないために、しかしその苦しさの中からも神様はマナを与え、水を与えてですね、守ってくださったんだということを忘れないために祭りをしたそうであります。カシの恵みを忘れないという点において祭りというのは素晴らしいですね。そして最後5番目は、これは奴隷と土地制度について書いてあります。奴隷と土地ですね。奴隷ですとか土地とかっていうのはですね、実はイスラエルには非常に少なかったという話を聞きます。というのは、50年に一遍ヨベルの年ってのがありましてね、カタカナでヨベルなんですが、そのヨベルの年来ますと奴隷は全部解放されます。それから土地も、人のものになってたのも全部元に戻るという時がありましてね。ですから奴隷になっても、そのヨベルの年が来たら戻らなきゃいけないので、あんまりこう 貧富の差といいますかね、そういうものが少なかったんじゃないかとも言われておりますね。まあ、以上がレビ記です。まあ、レビ記、辛抱強く読んでいくと面白いんですよね。今聖書研究会でやっておりますので、ぜひ、おいでになって学んでいただければ詳しくよく分かると思います。もう深く読んだら本当に面白いところですね。で今日は時間が参りましたので、出エジプト記レビ記、大変早口で、適当だったんですけれども終わらせていただきます。来週はモーセ五書の最後、民数記と申命記をやりますので、詳しく読む必要はありません。さーっと目を通していただきたいと思いますね。そうすると授業もよくわかるんじゃないかと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。今日は出エジプト記とレビ記の学びでした。時間が参りましたので、これで失礼いたします。さようなら。